日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。てっぺいです。バンバてっぺいでございます。さあ、ふみおくん、今日もやっていきましょうか。
そうだな。
まあ、2時間超えぐらい、3時間弱やと思います。山陽道がね、長くなるか、短くなるか、いやいやちょっとわからないですけど、はいはいはいはい、じゃあ、皆さんも最後までお付き合いください。
よろしくお願いします。
で、今、室内気温 20.1 度。
お
はい、で外は今日はめちゃくちゃいい天気でございます。
まあまさに5月頃の感じですね。
そうですね、ちょっとやっぱ飛んでるかなあいつがっていう感じで、花粉がねなんとなく飛んでるイメージ、車が汚れてたりとか空気がちょっと黄色かったりとか、
まあ
花粉症の方いらっしゃるかもしれないんですけど、なんかちょっと僕もね鼻の方がムズムズしたりとか、あの乾燥してるかわからないですけど、まあ、ちょっと汚いですけど鼻くそが出たりとかね、なんかそういう変化を、まあ、選手との違い感じてますんで、
なるほど、
もしかしたらちょっとお困りの方もいらしてるかなと、リスナーさんの中にはそんな気もしてます
ね。え、体験してないもんとか、私もそうかも分かりませんけど、
あ、そうそう、気づいてないうちにね、
うん、なってるんですよね、うん、まあ年寄ってきたということもあるかも分かりませんし
だいぶ寄っとるな、もう
寄ってます、ね、
気づくの遅かったな、
ほんまちょっと
10年ぐらい遅かったんじゃ、気づく
もっと遅かったような気がしますね、
はい、今年82ですかね、
82と8ヶ月からなんかなってるんですよね。
そうなんですか。
病院行きますと正確にその年齢を言われます
ね。今81やったっけ。
81と8ヶ月、
だから今年の7月1日で80人になるんですね。おめでとうございます。
もっと自覚すべきですが、
はい、ちょっと早めに言っておきます。
はい、そうですね、はい、まあ、何がめでた
か、いや、よっちゃんが最近ね、3月1日に誕生日迎えまして、
う
ん、
そうそう、はい、ひな祭りね。
そうです、あ、はい、ひな祭りや、せや、昨日ひな祭りやったんや。
あの人ひな祭りと誕生日を兼ねて、僕はですね、はい、まあ、この頃買い物とかあの食事も結構、まあ、それなりに頑張って作ってるんですけども、
はい、
ね、あの買い物で面白いあのお寿司がありましたんで、ひな寿司みたいのがあってね。
そうなんですか。
それをまあ買うてきまして、2人で、お祝いいたしました。
あれですか、チラシ寿司的な。
それはチラシです、ね、上にいろんなものが乗ってね、エビが乗っとると思ったらね。
よっちゃんも72ぐらいやったかな。
僕より10年下ですから。
そうなんですね。
それになったはずですよね。
人間70年生きるといろいろあるというもんでね、
ま
あ、
しかし本当に着実に徐々ではありますが回復してきてますね。
そうなんですよね。
もうちょっとやと思います、ま
あ、やっぱあったかなるとね、体も元気、
天気もやっぱりそうそうそうそう、ああいう病気は影響するんでしょうね。
やっぱ気圧低い時とかね、はいはい、雨降ってる時はあんまり調子良くなくて、ね、今日みたいにもうほんまにいい天気の時は、うん、まあ、なんやかんや言いながらもね、うん、体は良くなってる感じがしますね、
うん、まあね、もう少ししたらまた声が出るようになると思いますので、よろしくお願いしたいと思います、
はい、はい、まあ、そんな我々の1週間の動きなんですけど、はいはい、私はですね、まあ、春の話題が出てきましたんで、
はいはい、
つくしを取りに淀川河川敷
僕もぼちぼち気になってました、それは、は
い、これ今ちょっと写真の方にね、
はい、ありがとう、
載ってるんですけど、
おお、大きくなってますね、
はい、
おい、ほら、今日、写真ですね、
2月の28日の日曜日に、
うん、
あの大阪メトロの西中島南方駅、
あ、毎年あこう、ね、はい、てっぺんとこの狩り場になってます
よ
ね。
そうなんです、 あの近くに淀川っていう川が流れてまして、その淀川の河川敷の川と反対側、まあ、いわゆるその新大阪川っていうんですかね、の方から、まあ、あの右岸左岸でいうと右岸側の新大阪寄りの、だから川の河川敷じゃない方なんですけど、その斜面でいつも撮ってるんですけど、今年はね、まだ3月になってなかったんで、ちょっと早かったんですよね。で、例年やとね、例えば3月の7日に行ったりとか、うんうんうん、もしくは3月21日に行ったりとかいう感じで、なんか3月って一回祝日ありますよね、多分。
ありましたね。
あるんですよ。今年はね、はい、今年はいつかわからない。まあ、だいたい20日とかそれぐらいに祝日。あ、このちなみに、ふみおくん、それはあの、去年の、あの、やつやから。
そうですか。
これで見たらわかるかな？
あ、なん
だ、JR のやつだね。
はい、JR のね。
そうそう。
新幹線カレンダー。
春分の日っていうのが、
あ、春分の日、ね。
3月にあるんですけど。
ま
あ、
日がいいやつですね。
そう、だいたいね、この春分の日ぐらいが、淀川の河川敷の、つくしはいい時なんですよね。だからそれがわかってたから、まあ、今年は早いやろなと思ったんですけど、まあ、案の定早くてですね、あんまり取れませんでした。
しかし立派なやつが写してますね。
これだけ取れました。
あ、なるほど、はいはい、まあまあまあこんだけやったらね。
3年前のね、うん、動画がね YouTube の番チャンネルにありましてそれ見たらね、うん、800何グラム取れてたんですよ。もう1キロ弱取れてて、
まあ、これはまあ最盛期やったよね。
そう、 あの時はね確かに3月21日に、うん、だから春分の日に、3年前の春分の日に行ってたんで、今年もね、
う
ん、ちょっと今回あの2月の最後はあんまり取れなかったから、うんうんうん、もうちょっと、うん、まあ、3月の後半ぐらいに取りに行けたら取りに行こうかなと、
ね、
はい、思ってますんで、うん、まあ、またよかったらあのこのラジオでも、ね、多分報告できると思うんで、ま
あ、こういうあのシーズンのやっぱり食べ物というと尽くしに悪いんですけども、
う
ん、
そうですね、
お刺し食べたりね、
そうですね、
煮付けっちは美味しいもんですから、はい、気分が締まりますもんね。
そうですね、だから、うん、あの今回の取ったつくしも、
うん、
おひたしというか、卵とじ。
ああ、あれはね。
はい。にしまして、美味しかったです。
よかったよかった。はい。それは、よかった。ユーミは喜んだ。
僕はほとんど調理してませんけど、つぐみが頑張って調理してくれまして。
ああ、よかった、
はい。ちょっと今写真で見てもらってるんですけど。だから数が少ないからね。
ほんまやね。
あと、つくし自身も、まだね、節と節の間がそんなに成長してなかったから、だからもうほとんど取らなかったです。
なるほど。置いといて、ね。
まあ、さっき、ちょっと写真に見てもらった、まあ、こういうちょっとデカめのやつだけ、
これはごっついね、
はい、取りましたけど、ほとんどもうね、タケノコでいうたら先っぽしか出てないみたいな感じのつくししかいなかったんで、多分あと2週間か3週間ぐらいしたら、ニョキニョキっと出て、で、取り頃になると、地元の方にみんな取られてるっていうね、ことになる。まあ結構、競争率高いですから。
この東町にも結構生えとるとかあんねやけどね。
そうなんですか。
ね、小学校の近くの、ちょっとした崖とかね、崖とか、ああいうとこで、まあ、要は家族4人で取りに行ったん覚えてます
ね。そうですね。はい。まあそれをまた20年後の今もやっております。
まあね、これはまあ繰り返しやね、こんなとこはね。
あとね、先週もちょっとお話しましたけど、ダニー兄弟に。
そうです
いただいたダニー・ヤング、ダニー、ダニーさん、ダニー、何ダニーでしたっけ、あれ、
僕、ダニーさん、
ダニーさん、ダニーさんがお兄さんで、ダニー・ヤングが、弟さんなんですけど、
ちょっと離れて暮らしてはるんです
よ、ね、そうなんですよ、そのお二人が先週ぐらいに、ふみお君にですね、はいはい、おいしいおいしい分担を2つ持ってきてくれて、
重かったですよ、スイカみたいな分担でしたね、
は
い、
でかかったですよ、ちょっと、
ダチョウの卵よりちょっと小さかったけどね、
ダチョウの卵とスイカ、だいぶ大きさ違うけど、まあ、それは置いといて、はいはい、で、先週、1個使って、僕、1個もらったんで、それで、分担のピールっていうね、分担の外側と内の綿をですね、砂糖漬けにしたやつを作って、まあ、先週のオープニングでもちょっとお話しましたけど、で、はい、今週も実はね、ふみおくんたちがもらった分担をまたピールにしまして、
そうなんですよ、はい、ちょっとまあよっちゃんがね、
はい、そんな状態なんで、
まあ、やりにくい言うたんで、これ残しといてもいかんなということで、はい、てっぺいくんに戻ってもらいました。
で、めちゃくちゃいい感じにできまして、これ今、タッパーの中に入ってるんですけど、
まあ、てっぺいが
持ってきて、ちょっと1個もらおうかな。
ね、
はいはい、今回はね、もう最初からピールを作る目的で皮むいたんで、
はいはい、
こう四角三角のね、いい感じの皮むけました。
なるほど。
前回はね、つぐみが皮むいて中身食べるときに、あ、そうや、なんか前によっちゃんとピール作ったなというのを思い出して、そっから調理始まったんで、はい、だから前回作ったピールは、皮なんか四角いやつがあったりとか、なんか五角形のやつがあったりとか、めちゃくちゃやった。今回は、もうこのピールを作る目的で皮むいたんで、ちょっと一個いただきます、
うまかった、僕もね、なかなかようできてるよね、これ。
あ、前回はうまい。
もうね、本当にいわゆる、なんちゅうんか、こう環境を考えるようなお菓子屋さんが売ってるような色で、美味しさもありですね、いわゆる漂白剤とか一切使ってませんので、その点ではね、安心して食べられますね。
今回はね、もう綿は使わずに、はい、皮だけ、
こんだけできましたか。
こんだけできました。これでもあれやで、もう減ってんで、だいぶ。
なるほど。でもお前とこで食べてきた
から、ね。食べました、食べました。
まあ、ゆうもおるしな。
で、ね、でね、これね、ピールって、もちろんそのまま食べても甘くて、まあ、甘酸っぱくて美味しいんですけど、これ料理のね、隠し味に、実は我が家では使ってまして、魚の煮物とか、まあ、サラダに入れたりとか、結構ね、いろいろ用途あるんで、だから、で、動画の方も結構見てもらっててね、YouTube の晩飯チャンネルの。やっぱりみんなね、その皮がもったいないと思ってるんですよ。
そうですね、
中も美味しい身はあるんですけど、分担って ね、ものすごいいい身が、ジューシーな身があるんですけど、あの皮もったいない、半分以上皮なんですよね。で、どうにかして使えないかなっていう方が、多分あのアクセス数に現れてるんかなと思いましたね。
はい、まあ、みかんでもほん食べた後なんか罪悪感が残るのは皮を捨てることやわね。
そうですね、
まあ、干していろいろするとかね、風呂に入れるとかいろいろやり方もあるんですけど、大半は捨てられてると思うんですよ。
そうそうそう、
あれもなんか本当にもったいない精神から言うと、ちょっとやめたことなんですけどね、
は
い、
なんで、まあ、ダニーさん、ダニー兄弟ありがとうございました。
もう本当に高知の味をね、ストレートにいただいて、てっぺあるいは私なんか楽しんで
生かされております。
そうですね、
どうですか、ふみお
君。僕の方はね、おもろい菓子見つけてね、
はい、
おやつ熟し柿っていうお菓子が売ってたんですよ。
ああ、それ僕ももらいましたよ。
スーパーで、お前もおいしいって食べてくれましたね。で、これ何かいな思ってね、いわゆる干し柿が菓子になるっていうこともないやろし、何が入っとるんかいなということで、興味を持ってこうできこうたんですよね。でね、説明書をパッと買う前に、スーパーの棚に大きいのから小さいのか、いろいろの、袋に入ったやつがあったんですよ。袋でてもこれなんちゅうか、こういうようなしっかりしたお菓子が入る。
なんかちゃんとチャックの入ってるやつね。
チャックの、そうですね。
はい、
で、その中にね、 理栄養士おすすめのドライフルーツ第1位とかだったんですよ。ドライフルーツってやっぱりひょっとしたら串柿かと思って、
はい、
普通は串柿の格好した菓子かいなと思ったんですよね。これで買ってきて中を開けてみましたら、なんとこれがもうあとほとんどなくなりました。
もう多分一切れぐらいしかないですよね。
おお、はい、出てきました。これね、ムキムキの串柿、
干し柿、
干し柿、
はい、
綺麗な、これはもう本当に整理されましてね、汚いところ全部取ったような、ちょっとまあその意味ではもうちょっとザラッとした方があった方がいいんですが、もうおかしいなとこういうことになるんでしょうね。
種もねちゃんと取ってくれてます
し
ね、
全部取ってくれてますね、そのまま食べて安心ということで、なかなかこれが美味しいですね。
美味しかったですね。
これちょっと食べてみましょうか、僕もね。はい、おう、
まあ、ちゃんと切ってくれてるんでね、
そう、
丸々1個っていうわけじゃなくて、
そうそう、
なんか2個分ぐらいを切って、まあ、食べやすい大きさで袋詰めしてくれてるんですよ。
用冷蔵とか言ってました。用冷蔵してなかったですけど、私は、21年の3月18日まで持つとか言ってますから。
その情報いるか。まあ、ええわ。それね、ちなみにそれ韓国産の干し柿らしいですね。
裏
にちゃんとあの、なんか生産国かな、大韓民国みたいな書いてたと思うんですけど。
それは僕見なかったですね。はい、もう食べて美味しかったから、
まあ季節の、ね、食べ物ですよね。うん、まあ、ちょっともうだんだん暖かくなってきてるんでね。
うん、
はい、もうさすがに今から干し柿作る人あんまりいないかもしれないですけど、まあそういうのも多分まだ作れると思いますよ、干し柿は。まあ室内でもできるんでね、干し柿ってね。
そういうことですね。はい、まあ、綺麗に干した干し柿を、お菓子になったっていう干し柿もついに菓子のところに
行
った
みた
いな、
そ
のままのものがね。面白い
ね、原産国韓国って書いてますね、
はい、それでもう一つがいいか、もう、
はい、
さあの同じスーパーに売ってました、
はい、
卵を売ってたんですよ。
ああ、まあ売ってますわな。
まあ売ってます。僕も、はい、このあるスーパーへ買い物に行くまでいろんなもの発見してるんですけど、
ね、卵ね、
これがね、
はい、
大学の名前入ってる近畿大学と書いてある
。ああ、近代の卵。
近代言ったらまあね、いや魚で有名ですわね。
そうですね、
うん、まあ、それで、ああ、この卵まで進出かと思ったんですけどね。脱皮水で育てた金の鶏卵とか言ったら、金って近いっていうね、近代の金でしょうね。
あー、なるほど、そっちの金か。
うん、近代の、近い近代の金で。
脱気水
なんかよくわからない。僕も水は、
まあ、何脱気水って
今日持ってるんですけど、まあ、何や書いてました。特許とかいて、まあ、書いて。で、近畿大学薬学部技術提携、提供とか。近代の薬学部が、まあ、鶏卵の業者の方でしょうね。一緒に、はいはい、そういうな脱気水を作ってですね、それ育てた卵ということで、まあ、普通の卵は高かったんですけど、納得でまあ買いました。
そうなんです。美味しかったですか？
いや、それでね、
はい、
まあ、僕は、卵かけご飯が好きで小さい時から、
はいはい、
KG なんちゅうかな、ね、
TKG な
TKG ですか、あれやってですね、
はい、
まあ、小さい時の卵かけご飯がもっぺん食べたいなと思っていろんな卵で試してみてるんですよね、
はいはいはい、
りょうちゃんがよう注文してます。近所の近藤さんというね、あの配達してくれはります。
あのね、のせとかね、あのあたりの野菜を扱ってるね。
そうそう、あの人がまたね、ごつ、いい卵を作ってくれはって、
はい、
それがあったりして試してみてみたんですけども、まあ、近藤さんの卵とこの近代の卵って出ましたね。ものすごいね、これほんまに鶏の鶏の卵かいなと思うぐらい軽いんです、味が。
あ、
最近生で卵を皆さん食べてる中で、昔、まあ、僕はあの、ね、滋賀県で食べた時の卵かけるご飯の卵は本当にドロッとしてね、重くてね、
はいはい、
もうご飯と頭角ぐらいになるような味がきつかったんですけど、今の卵はサラッとしてるんだよね。
あ、そうなんですね。
で、僕はドロッとしたのが欲しいでね、それを探してるんですけど、まあ、お金を出せばというか、結構あの出せば出すほど卵がサラッとしてね、あんまり卵っぽいないものが出てきてるんやなと。
あ、
まあ、大学の方も近藤さんとかもそうやなという
ような、ね、なるほどね。なんかそれ餌とか変わってるかもしれないですね。
もう全然違うのを食べてるんでしょうね。
まあ、脱気水なんて多分文雄君の時は使ってなかったでしょうし、
うん、
まあ、普通の卵は今でも多分脱気水は使ってないんですけどね。
普通の卵もね軽いです、昔に比べて。だからあの重さっていうか、運べを思い切り食べてるようなね、ああいうようなで、メメズを食べてるような、
はい、
ああいうような私の家におったような鶏の卵みたいなのどこにあるんかいなというね。
あ、どうなんやね。まあ、なんかそれこそあのなんか放し飼いとかね、そういうので作ってる卵はもしかしたらそうなんかな、まあ、その近藤さんとかにこの近代がどうやって卵作って、
ね、
鶏を育てるか僕知らないですけど、
まあ、完璧にね薬学部とかまあやってますから、やってないと思いますけども、
うん、
そんなんで美味しいことは美味しいやけど、ちょっと僕らの世代のいいような卵かけの卵ではなかったというような報告もありますね。
わかりました。
まあ、スーパーとかデパートの地下っていうのは、まあ、
いや、結構面白いですよ。結構面白いですよ。
まあ、毎日2回ぐらいこの買い物行ってますので、
ね。ああ、そうですか。
大体前、前も言いましたように、あの、考え方は各スーパーによってちゃうなとかね、系列によってちゃうなとか、デパートもいろいろ 面白いですね。うん、まあそんなことを生活の一部になってきました。
あとね、僕はまあちょっとこれ最近の話題なんですけど、あの、ゆいがね、まあ僕の小学校2年の娘なんですけど、ゆいがですね、あの、スイミング行ってまして、いつも僕が送り迎えするんですけど、あの、今週のね、スイミングでね、選手と違う部分が、極端に違う部分がありまして、はい、皆さんもお気づきやと思うんですけど、あの子供の数がね 1.5 倍ぐらいになってまして、
すごいね、
でなんでこんな今日は、はい、同じ曜日やのになんでこんな子供多いんかなと思って、で気付いたんは、あ、緊急事態宣言が解除されたから、特に大阪はね、まあ、京都あと兵庫大阪かな、近畿はね、解除されたからやねんなっていうのが、後で分かったんです
よ。なるほど。同じようなこと僕感じてました。
あ、そうですか。
僕はですね、まあ、FM センターの放送やってるじゃないですか、毎週土曜日にね。あの時に、まあ、最初のトップで、僕の相手してくれてます、桜山さんっていう人、大阪市内に住んでるんですよ。で、こう、千里地方まで通ってくるわけですね、朝ね。で、その時に、環状線に乗って、北大阪急行に乗って、千里地方を着くわけですよね。で、それで北大阪急行の、桜山さん乗ってる車両に乗ってる人数を全部数えてくれて、で、何、マスクをそのうち何人がつけてるかっていうことを感じ
をしてるんです。
マスクケースって言ってるんですけど、もうだいぶになるんですけども、でそれを同じように北急でもやってるんですけども、これがねグッと増えました。
あ、その乗客も増えたし、
マスクはもうずっと 100% です。もうこれもう 100% 乗客の数が、
あ、そんな増えました
か。動きってあるし、まあまあね、あの首相っていうか、吉村さんっていうか、まあいろいろ方がああいう発表しはりますけどね、ああいうことというのは明らかに電車の中の数に比例してますね。
ただ文雄君、先週の土曜日はまだ解除されてません
よ。解除されるというような情報ですよ。だから今週の土曜日になったらね、
あ、6日、3月6日、ちょっと楽しみやな。
マスクケースね、あのどうなるかというのは、あんなもんでもやっぱり何でもないもんやけども、
いや、それがね、なんで
出るんですよね。
文雄君も僕も正直、その緊急事態宣言あるなしはあんまり意識してなかったんですよ ね、で実生活にもそんなに関わりなかったんで、まさかここまで世間の人がこの緊急事態宣言でいろいろ行動を変えるっていうのかっていうのを、まあ僕はスイミングで感じて、文雄君は桜山さんのその電車のね、マスクケースとか電車の、だから乗客が多かったってことですよね。
乗客が多く、まあ、100%、
まあまあマスクは関係ないでしょ、この場合は。そう人間が多かったっていうことなんで、だから、まあ、それがびっくりやなと感じですよね。多分他の施設とかも、それこそ文雄君が行くスーパーとかも、これから人増えるんかなとかね、まあ、そんなことも思っております。
2、3日前に行きました、大学病院も増えてました。
ああ、そうですか。
これびっくりしたで、前と比べて全然違いました 。また
ちょっと今後も楽しみですね、まあ、どうなるか。
楽しみっていうのかね、まあ、逆に僕みたいな病気持ってるもん
は。いや、また、そこに行くとまたややこしいんで、まあ、とりあえず楽しみということでね、置いておきましょう。
はい、だんだん脱皮したいですね、これからね。はい。